種ラジ。
どうもオレンジです。
いや、これからねいっぱいいろんなの始まりますから、それをチェックするのに大変です。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジの種助でございます。はい、映画、イベント、展示などね、様々な予定をピックアップして、皆さんとお楽しみを共有しようというコーナーでございますが、さあ、先週はオレンジさん、いかがでございましたか？
先週は、まあ前にも予告したテネットを、IMAX で見に行った、
は
い
は
い。
俺に予告したってことかな。はい。お、テネット見に行った。
いやいや、番組の中でも確か予告しましたよ。はい。タネスケとかで。まあ、行くよ、はい、俺は行くよ、つって。はい、行ったよ行ったよ。
いつも聞いてくださってる方にね、そうね、そうです。はい、どうしたテネット一言で言うと、
いやーすごかったですね。なんでこんな映画作れるのと、なんでこんな映画作るのとか、もういろいろと疑問が立ちましたけど、はい、なんかまあね、難しい難しいとか複雑とか言われますけど、なんかそういうのを一旦置いといて、これは映画だ、うん、映画だからねっていうなんかスタンス、なんか考えるな感じろってこう劇中でも言われるんですけど、そのスタンスをずっと貫いたらすごく興奮するというか、こんな映像すごいって、これ映画でしかありえないみたいなことを思えたんで、久々にまあ映画館で見れてよかった。まあ他にもいくつかね、映画館でこそっていう映画はあるんですけど、うん、なんかそれの一種極めたところ行ったなって感じがしましたね。
なるほどね。まあ紙一重よね。いやいや、そうですか、よかったです。私の方はですね、まあちょっと連休もありましたんで、
はい、うん、
ずっとラジコを聞いてましたかね。
あら、
もう最近なんかラジオがさ終わるからさ、いろんなラジオがだからこう、うん、でまたほら、あの 先週ぐらいにはさ、爆笑問題カーボーイもスペシャルな人を呼んだりだとか、まあ忙しくてさ、いろんなラジオ、あとなんか、ね、うん、オールナイトニッポンで東野浩二さんとかクリームシューとかさ、
ああそうかそうか、そうだ、
お笑い芸人さんだけ出るのとかもね大変よ、うん、だからラジオ
クリームシチューとか
大変も本当にっていう、はい、感じでございましたが、まあまあね、皆さんも楽しまれていらっしゃるでしょう。ということで、行きましょう、うん。気になる新作映画でございます。まずは、オレンジさん。
はい、フェアウェルという映画ですね。ずっとちゃんと楽しみにしてたんですけど、中国で生まれアメリカで育ったルー・ワン監督が自身の体験に基づき描いた物語で、祖国を離れて海外で暮らしていた親戚一同が余命わずかの祖母のために帰郷し、それぞれが祖母のためを思い、時にぶつかり励まし合いながら過ごす日々を描いたハートウォーミングドラマって書いてあるんですけど、うん、なんか結構カルチャーの違いというか、アメリカにおけるその、まあ葬式のルールとか、死ぬまで、亡くなるまでのそのケアのところと、あと中国とのそれっていうのが違うようなんか、うんうん、あと描いた映画らしくって、去年のアカデミー賞かなかなんかでもいろいろと候補に上がるとかなんとかっていう、ゴールデングローブ賞かなのかな、はい、でも注目されていた作品で、基本的にまあ監督ご自身はまあアメリカで生まれ育った方であるし、うん、アメリカの
中国生まれでアメリカで育った人なんだね、
う
ん、
そうですね、うん、なんですけど、結構出てらっしゃる方々がやっぱりアジア系の方は多かったので、うん、まあ、おととしかな、クレジーリッチっていう映画でも、まあ、結構アジア系の方でスタッフ含めて、占めているっていうので、かなりそれでヒットしたで話題になってましたけど、そういう動きが次々に出てくる、これぐらい、まあ、ある種メジャーな映画でこういう形っていうのが出てくること自体は、まあ、多様性に向かうこの過渡期というかところですごく大事な作品、大事なものだなと思っているので、こういう作品が注目を集める状態になればいいな。あとはもう個人的にもすごく楽しみとか、予告編とか見るだけでなんか泣いちゃいそうな感じがもうあって、僕はすごく楽しみにしてた映画だったので、うん、ぜひ映画館に見に行きたいなと思っております。
はい、面白そうですね。中国では助からない病は本人に告げないという伝統がありって、こう紹介にありますけど、
そうそうです、ね、
カルチャーのぶつかり合い、中国とアメリカのこうあれだね、いつも争いじゃない系でちょっと比較するの面白そうですね。ありがとうございます、うん、さあそして
そんな感じです映画、はい、
はい、どうぞ。ありがとうございますね。ちなみに生きちゃったって作品の紹介もブログに載せておりますが、これもちょっと気になりますね、
うん、
私の方からはムヒカ、世界で一番貧しい大統領から日本人へという、 まあ一時ちょっとね、世界で最も貧しい大統領ということで、本とかも出たり、日本に来てね、広島を見に行かれたりとか、そういうのをニュースでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ、ウルグアイの大統領と、日本との知られざる関係を描いたドキュメンタリーということで、なんかこの作品を、なんか監修かなんか手伝った人が、大島新って
大島渚さんの
息子さんで、なぜ君は総理大臣になれないのかを撮った人ですけど、なんかそういう関係もあって、ちょっと一筋縄じゃなさそうなムードもあるんですけれども、田部井さんというね、テレビで番組を作ってた人が監督だそうです。ちょっと気になっております。
なんかフジテレビかなんか特集してましたよね。
そうですね。はい。
ニュース番組ね。うん。
そう、あれです。フジテレビ批評で喋ってましたかね。
と、あと、ニュースサンデー、なんだっけ、宮根さんが出てた番組とかで、
はいはい、まあ、富士の
方扱ってました
ね。はい。あと、横浜メリーっていう作品が、リバイバル上映するそうなので、うん、横浜で、まあ、真っ白に顔塗った人が、まあ、美人娼婦として知られていたみたいな、そういうやつで、で、まあ、その人の噂だとか、どういうふうなことなのかは、ま、紐解くようなドキュメンタリーで、もとも2005年のね、作品なんですけど、うん、そういうのも今、10月3日からやるそうですね。はい。うん、で、オレンジさん。映画といえば。はい、
そうです。名画座にまた、まあ、名画座もね、コロナ禍明けてから、ま、本格的に始動していて、
うん、
いろいろと、こう、かけついて、僕も個人的に、まあ、電車にね、乗らないで行ける距離の映画館ってそんなにないよねっていうことで、多様性を生む意味で、名画座もそろそろ手を出してみようかなと思って、飯田橋銀霊ホールさんで、また面白そうな映画。この前僕が紹介していた、ストーリーオブマイライフ、私のワックスもので、これは僕映画館で見に行きましたけど、これも素晴らしかったんですけど、それと合わせてなんか、リンド・グレーンという、こちらもまあ同じく、まあ、私のワックスもあたりも、まあ実在する人、作家さんをモデルにした作品だったりする。まあ、それを別に、自伝として描いたというよりは、別のキャラクター、若草物語を通して描いたっていう作品ですけど、こちらのリンドグレンというのは、ストリット・リンドグレンさんというスウェーデンの児童書の編集者さんであり、まあ、児童文学者作家さんであったっていう、その方の半生を描いた映画らしくて、東京では多分岩波ホールでしか上映してなかったのかなぐらいの感じの、ちょっと規模が小さい映画だったので、これを、まあ、見る機会があるということで、なんかこの2つをセットで見せるっていうことのやっぱり銀霊ホールのなんか意図みたいなものを感じる意味でも、ここでちょっとまとめてみたいななんてことを思ってます。10月3日から10月16日まで、上映されるそうです。
はい、
行きたい。
ありがとうございますね。まあ、皆さんも名画座は可能な範囲で行っていただけると応援みたいなねものにもなるのかななんて思います。
僕だから一時期結構映画館行ってないんで、すごい楽しみなんですよ、うん、これから。全然見れてないけど見たかったやつがいっぱいあるから、それが名画座にかかってくるのはすごく楽しみで、うん、いい、ありがたいなと思ってますね。
うん、はい。ぜひ、量をね、調整して行っていただきたいと思いますが。
そんなに行ってないから、うん。
ね、ちょっとだから映画もね、これ紹介の枠が増えちゃってるから、またこれもちょっと、いろいろと、ちょうどいいサイズにカットしていかなきゃなと思うんです
けど。でもまあ元に戻ったってことじゃないですか。
そうね、そうね。まあ名画座もそうですけど、いわゆるそのすでに公開されてる映画を見れるという意味では、家映画もまあ割といい機会だなと、うん、この機会には思ったところなんですけど、まあ BS シネマなど紹介してて、今回はまあおしゃれ泥棒なんかが、オードリー・ヘップバーンですね、やったりするんで、この辺とかも、まあね、ちょっと紹介どうしようかなと思いますが、まあちょっと、一応今回はそういうところですね。うん、そして、気になるラテランということで、新しい番組がいっぱい始まりますが、うん、まあちょっと今回は2つ絞りまして、私の方からは、うん、浦沢直樹さんのまんべんネオということで、漫画のね、書き方、技術の論もそうですし、考え方とかも含めて、これを浦沢直樹さんが直接、今のはどうするんだろうね。なんかちょっとまだ、うん、予告とか見てないですけど、直接取材とか行くのかね。
でもあれじゃないですか。いくつか、漫画家さんの家にカメラ置かせてもらって、なんか100カメみたいな感じでやるやつですよ。
確か。そうか。だから最後会うところをソーシャル撮っとけば別に行けるのかな、うん、もしかしたら。
別にその、撮影自体はそんなにあれじゃないですか。
時々なんか現場行ったりとかね、してましたけどね。
だっけ、そっか。
うん、なるほど。まあ、で、今回は、まあ、千葉哲也さんとかからね、始まって、杉村新さんからあります。ちょっと気になるところですよね。10月1日から、スタート。E テレですね。それから、個人的にはですね、ウルトラセブンの 4K リマスター版というのが、放送されるということで、9月29日からですね、当時のフィルムをデジタルスキャンして 4KHDR で蘇らせたということで、うん、まあ、これシンプルにウルトラセブンっていうのは面白いっていうのがあるんですけど、まあ、皮肉めいてるというか、ね、まあ、そういうところもあるので、この作品が気になるというところですよね。あと、
まあ、4K なんですよね。
そうそう、まあ、ちょっとね、あの環境的に見れない人もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、
かなりの数は見れないと思いますよ。 BS4K にしかやらないから。
そうか、まあ俺は見るよ。頑張って。はい。ちゅうことですね。そして、ラジオの新番組の話をしたいと思うんですけども、どうやらちょっと枠がもう広すぎるんで、これはもう別枠でやります。TBS もね、明日のカレッジなどいろいろありますんでね、金曜ボイスログとかね、誰も触れてないですけど、どうなってるんでしょうか。さあ、そしてイベントの方行きましょうか。はい。気になるイベント、レンジさん。
前もこれ多分紹介したと思うんですけど、うん、スキップシティ国際 D シネマ映画祭2020というのが現在、うん、ね、開催中ですね、うん、オンライン上で、見られるので9月26日から10月4日っていう限られた時期に合計、全作品見て1500円というちょっと破格の値段でオンラインで見れるらしいので、うん、よかったらチェックしてみてください。結構面白そうな作品、日本の作品も多いですし、海外から出品された作品も あったので、ここで、映画祭で例年選ばれている作品はその後もかなり他の賞とかでも注目される作品多かったりするので、よかったら見ておいてください。
はい、さあそしてですね、無料オンライン国際シンポジウムということで、欧州の知性ジャックあたりウィズコロナ時代の街人世界を読み解くと、9月28日月曜日ですけれども、なんかすごい大行なタイトルついてますけど、なんかちょっとなんか映画の中の講演会みたいな感じだよね。本当にそんなすごい話があるのかって感じもしますけど、うん、まあ、ちょっとね、気になるところでございます。なんか枠が3000円ぐらい。
まとめてほしいかな。
まあ、やりそうな感じもしますけどね。うん、それから、ケア町座談会、ケアと銭湯とサウナっていうね、なんか企画もあります。10月7日ですね。これも、ズーム上でやりますね。ちょっと気になるところです。さあ、そして最後展示行きましょうか、オレンジさん。
僕も大好きな東京都写真美術館さんの展示会がまた新しく始まるそうです、うん、TOP コレクションってずっとね東京都写真美術館でやっているコレクションの中から厳選した作品紹介する展覧会の一つとして、今回は沖縄を代表する写真家による多種多様な写真表現を取り上げる時と琉球湖の写真という特集が始まるそうです。これまで沖縄県外の公立美術館で紹介されることが少なかった沖縄を代表する写真家の作品を網羅的に紹介する開館以来初の試みということで、うん、なかなかその沖縄の方、沖縄の写真家さんっていうものを意識して見たことってなかったので、こういう場でねまとめて見た時に何らかの共通点があるのか、もっとなんか多様な沖縄みたいなのが表現されるのかとか、いろいろと気になる部分はあるので、うん、ちょっとね恵比寿またなかなか行きづらい場所にあるんですけど、今の時期はね、でもちょっとどっかのタイミングでまた写真美術館行きたいなと思っております。
はい、そして、千葉県立中央博物館でですね、疫病退散コロナ禍の収束を祈ってということで、その目に見えないものを形として表現することで疫病に対する不安を克服してきた民族的な対処法を、資料など写真などで紹介してくれるという展示ですね。いや、なんかちょっと面白そう。アマビエとかきっとあったりするのかね。なんかちょっと気になりますけどね。
アマヒコとかね。
なんか今更ですけど、こう博物館とか美術館とかね、こうちょっと行ってなかったから、どの展示を見ても新鮮でなんか面白く感じるので、うん、ちょっとね、まあ、一発目何を選ぶかっていうのも大事だと思いますけど、
皆さん、うん、まあ、東京都現代美術館のオラファーエリアソン展は別にそんな面白くなかったです
よ。その一個潰すって話で消去法でいくのね。まあまあ、
子供心を君にてまあ面白くなかった
です。わかりました。はい、ということで終わりましょう。タネラジタネスケでございました。はい、お相手は、笑いの日の話についてもいつかしておかなければいけないんでしょうか。どうですかね、オレンジさん。ポンでした。あとは、ごめん。
オレンジでした。
はい。ぐちゃぐちゃになっちゃった。ごめんなさいね。それでは、また、タネラジでした。